ただいまより第三四半期報告書提出期限の延長および東芝の今後の姿に関しますご説明を始めさせていただきます。最初に本日の出席者をご紹介申し上げます。代表執行役社長綱川聡でございます。代表執行役専務平田正義でございます。執行役常務畑澤守でございます。社外取締役で監査委員会委員長佐藤良次でございます。申し遅れました。私は本日の進行を務めます広報やる長谷川でございます。それでは冒頭綱川よりまずお話を申し上げます。
綱川でございます。本日は第178期第三四半期報告書の延長後の提出期限日であります。本来であれば四半期決算についてご説明させていただく予定でございましたが、いまだに独立監査法人の監査レビュー報告書を受領できていない状況であることから、大変遺憾ながら本日関東財務局に再度の提出期限延長を申請いたしまして承認をいただきました。それに伴いまして決算発表も再度延期することとなりました。株主投資家をはじめとするステークホルダーの皆様には本件に関し多大なるご迷惑ご心配をおかけしましたことを改めて深くお詫びを申し上げます。本日はこれから2つの項目につきましてご説明させていただきます。1つ目がこの提出期限を再度延長することになった理由およびウェスティングハウス社の この内部通報に関する調査の経過報告と、これが1点目でございます。2つ目が今後の東芝の姿についてご説明をいたします。では初めに再延長申請の理由、それからウェスティングハウス社における内部通報に関する調査の状況につきまして取締役監査委員会委員長の佐藤からご説明させていただきます。その後私から東芝再生への取り組みと今後の東芝の姿につきましてご説明させていただきます。それでは佐藤監査委員長お願いいたします。
佐藤でございます。当社は本日財務省関東財務局に第三四半期報告書について4月11日まで提出期限を再延長させていただきたいとの申請をし、先ほどご承認をいただきました。再延長の経緯および理由をご説明いたします。先月2月14日に第三四半期報告書の提出期限の本日3月14日までの延長承認をいただいて以降、当社監査委員会は外部弁護士事務所を起用して平成29年3月期第三四半期決算における CB&I ストーン&ウェブスター社の買収に伴う取得価格配分手続きの過程を中心に、一部経営者による不適切なプレッシャーの有無や当該プレッシャーが存在した場合の会社への影響の有無等の調査を実施しておりますが、監査委員会としては現時点での調査内容に基づき、一部経営者による不適切なプレッシャー等の存在を認定するとともに改善措置を講ずることといたしました。他方、第三四半期決算の過程において一部経営者による不適切なプレッシャー等の存在が認定されたことに加え、延長承認をいただいた後の調査に関連して得られたメールデータや証言等のすべての情報を踏まえると、旧 CB&I ストーン&ウェブスター社にかかる平成29年3月期第三四半期以外の期を含む追加調査を行うことが必要と判断いたしました。これを受けて同社にかかる 一部経営者による不適切なプレッシャーの有無及び会計への影響についてさらなる調査を行うことといたしました。ただし当社としては現時点では四半期連結財務諸表に具体的に修正を行うべき重要な事項を認識しておらず、独立監査人からもそのような事項の指摘を受けておりません。これらの調査の完了及び報告、それを受けた監査委員会としての調査結果の評価並びに独立監査人によるレビュー手続きにはさらに4週間程度の期間を要すると判明いたしました。このような事情により当社は遺憾ながら本日までに四半期報告書を提出することができず、本日提出期限の4月11日までの再度の延長申請を行ってその承認を受けました。続きまして、もともとのウェスティングハウス社での内部通報の内容とこれまでに実施した調査を踏まえて当社が出している結論につきご説明いたします。この内部通報は当時ウェスティングハウス社の管理職だった者が原子力発電所の建設プロジェクトコストを検証する検証会議でコスト修正への合意を拒否した報復として当時の職責を解かれたと主張する内容でした。当該内部通報を受け外部弁護士事務所による調査を実施いたしましたが、当該従業員がコスト修正への同意を拒否したことで解雇された事実はなかったとの調査結果を得ております。一方、調査の過程で一部経営者により不適切なプレッシャーがあったとの供述があったため、当社はさらに追加で対象範囲を拡大して調査を実施しておりました。当社としては現時点では四半期連結財務諸表に具体的に修正を行うべき重要な事項を認識しておらず、独立監査人からもそのような事項の指摘を受けておりません。なおプレッシャーを与えたと認められた経営者についてはウェスティングハウス社への経営の関与を控えるよう改善措置を講ずることといたしましたが、調査が完了した時点で改めて最終的な措置を公表いたします。決算発表ができない状況が続き、投資家をはじめとする関係者の皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけいたしますが、引き続きご支援をよろしくお願いいたします。私からは以上です。
続きまして、綱川より今後の東芝の姿につきましてご説明申し上げます。
改めて綱川でございます。それではパワーポイントを使いましてですね、ご説明いたしますが、そのためにこのように新たに指摘を受けた確認事項につきましては調査を進めまして、監査法人様から監査レビュー報告書を受領でき次第速やかに発表するように誠心誠意準備を進めたいと思います。それでは今後の東芝の姿につきましてご説明をいたします。注意事項としてここに書いておりますが省略をいたします。まず東芝の再生の取り組みでございますけれども、ここに書いてある3つのこと、これを確実に実行してまいります。海外原子力について、財務基盤について、東芝のグループ組織運営について今後1ページずつ次からご説明をいたします。まず1番目の海外原子力事業のリスク遮断という項目でございますが、この青いところに書いてあります通り、マジョリティ売却等による非連結化と、これがキーワードでございます。ここに書いてあります通り、ウェスティングハウス社の位置づけを根本的に見直す、戦略的選択肢を積極的に検討するということで進めてまいります。2点目でございますが、財務基盤のところでございますが、ここにつきましては債務超過の解消と財務対策の強化ということで、一つの大きな項目にメモリー事業、これのへのマジョリティ譲渡を含む外部資本の導入ということがございます。4月1日付で東芝メモリー株式会社ということで分社がいたしますが、2つの目的がございます。ここに書いてあります通り、 1つ目は成長に必要な経営資源を確保するということでありまして、もう1つは債務超過を解消するというこの2点でございます。この財務基盤の強化という点に関しまして、保有資産の売却というのを実施しておりますが、それについて簡単にご報告いたしますと、16年度、ここに株式とか不動産とかいろいろ書いてありますが、ここにありますとおり、約1600億円の売却をいたしました。17年度もですね、引き続きまして、保有資産につきまして、この辺の売却を引き続き継続していくということでございます。続きまして3つ目でございますが、東芝のグループ組織運営ということでありまして、企業価値の最大化とガバナンス強化、この両立を目指しまして、組織運営を強化してまいります。特にカンパニーとコーポレートについて分けて書いてありますけれども、上の方のカンパニーにつきましては、特に兼業法を営む事業、これは兼業法が大丈夫かというお声も聞きますが、ここに関しては許認可維持のためにですね、分社による 100% 子会社化、この辺も含めてしっかりとですね、兼業法対応をしてまいります。コーポレートにつきましてはこちらに書いてあります通りでございますが、特にコーポレート機能、これは事業規模に応じて適正規模に見直していくということが重要なポイントであります。分社化等々していて大丈夫かという話もあるかと思いますが、一番下にあります通り、東芝グループとしてのですね、内部管理体制、これは継続して強化をしていくということでございます。以上、東芝の再生に向けた3つの取り組みについてご説明をいたしました。それからですね、もう1点、明日提出する予定のですね、内部管理体制確認書 に関することでございますが、これは予定通り明日3月15日に最低出をいたします。その辺のポイントでありますが、2枚にわたってご説明しますが、この1枚目、このページでは特注銘柄に指定となった要因について、過去の件についてですね、その再発防止の進捗状況について述べてあります。左側にテーマがございます通り、1番目の取締役会強化から始まりまして、一番下の開示体制の改善というところまで9項目が書いてありますが、これにつきまして、改善の取り組みについて右側に書いてあるところでございます。これは過去からの継続ということであります。次のページ、ここに関してましてはですね、この昨年の12月、この特注銘柄指定継続となったと、そこの要因につきまして、追加改善施策を行っているところについて説明が書いてあります。左側に書いてある等に大きなテーマは2つでございまして、関係会社の管理、2つ目がコンプライアンスの徹底というこの2点ですけれども、特にこの関係会社の点に関しましては、グループにおけるウェスティングハウス社の位置づけ、この辺を見直す、海外原子力事業のリスクを遮断すると、そこが大きな課題でありますが、先ほど申し上げましたとおり、マジョリティ売却化による非連結化を含めて検討しているということで、この辺はもう含めてですね、しっかりと対応したいと考えております。それから先ほど当社から公表したんですけれども、明日ですね、3月15日付で東京証券取引所および名古屋証券取引所より当社の株式が審査中というステータスの管理銘柄というものに指定されます。指定解除に向けまして、コンプライアンスの徹底と関係会社管理のさらなる改善を行った取り組みを両取引所に説明し、自主規制法人による審査に真摯に誠実に対応してまいります。以上をまとめたものがですね、このチャートでございますが、東芝再生のロードマップと書いてあります。16年度、それから来年度17年度、ここまでは危機的状況というステータスであります。この3つ書いてありますが、海外原子力リスクの遮断、それから2つ目、メモリー事業の、外部資本導入も含めた財務基盤の回復、そして組織運営の強化という3点をもちまして、この確実な実行をもちまして、収益基盤の強化を行い、18年、19年、中堅のこの3年度、19年度にわたって安定成長に向けて、成長事業の育成を行っております。 次のページより、ゼロでは今後の東芝の姿はどういうものなのかということにつきまして、ご説明をいたします。東芝の姿、東芝の経営方針と注力領域ということでありますが、この青い帯で書いてあるところ、一言で申し上げますと、社会インフラを核とした事業領域と、これがキーワードであります。社会インフラを核としたという意味がですね、この6つほど写真、絵が書いてありますが、リテール&プリンティング、これは東芝テックの事業のことであります。その他にビル施設、鉄道、公共インフラ、これが社会インフラのところでありますが、その他にエネルギーとして電力流通発電と、この辺を含めた社会インフラを核とした事業に注力いたします。具体的にはここに書いてある4つの事業、社会インフラ、エネルギー、電子デバイス、 ICT ソリューションと書いてございますが、この4つの核で進めてまいります。では事業規模はどのぐらいかというところをご説明いたします。このグラフですが、この色付けについてご説明いたしますと、灰色のところ、一番上のところはメモリー事業、黒くなっているのがウェスティンハウス、海外原子力ですね。それからこの青くなっているところが新生東芝というところでございます。16年度に関しましては全部入っている 5.5 兆レベル、それが来年度からはですね、先ほどからご説明しましたとおり、マジョリティを含めた外部資本が入ってきますので、メモリーのところが外される、そしてウェスティングハウス、これが切り出すということを仮定して 3.8 兆、というレベル、中計で 4.2 兆、19年度で 4.2 兆という売上でございますので、一言で申し上げますと、今現在 5.5 兆の売上レベルが4兆レベルになると、これが将来の姿でありまして、約4分の3ぐらいということでございます。営業利益につきましてもちょっとご説明しておきますと、一番左の2016年、黒くなっているところがウェスティンハウス、今回ののれんの減損のところであります。新生東芝とメモリーのところ、上ゼロより上のところを足していただきますと、約そうですね、3000以上になっていると思うんですが、これは東芝の過去から見ると過去最大級の営業利益を達成したことになりまして、まあ、私のコメントとしては、ウェスティンハウス、海外原子力以外はですね、順調であるということで、今後もここはしっかり伸ばしていきますし、お客様からはですね、ご心配も多々得ておりますが、ここはしっかりと今後も成長していくということでございます。それから営業利益につきまして、来年度は700億、これはメモリーとエスティンハウスのところを除きますので700億、そして2019年度には2100億という姿でありまして、 ROS で申し上げますと 5% というのがこの姿です。あと右上に補足として為替レートが書いてありますが、この17年から19年度の中計に関しましては1ドル100円ということで考えてございます。続きまして、じゃあ資金収支、設備投資、投融資のところはどうなるのかというのがこのチャートでございますが、左側に資金収支が書いてございます。2016年度本年度は新生東芝に値する部分、これがマイナス200、ウェスティングハウスマイナス700、そしてメモリーがプラスでございまして900ということで、これ全部足しますとプラマイゼロというのが本年度の資金収支でございます。来年度から3年間、これを足したものが横に書いてありますが、ウェスティングハウスを中心としたキャッシュアウトが4100億のマイナスと、これは少ないんじゃないかと思われる方もあると思うんですけれども、これはこの減損の分と燃料やサービスでプラスになる部分、そこが含まれた数字ですのでマイナスの4100ということですが、青いところ、これが数字は書いてありませんけれども、ここにつきましては資金収支、メモリー事業、これの外部資本を導入するということで今入札中でありますが、これがいくらで入ってくるか、いくらで売却になっているかというのがまだ分かっておりませんので、数字自体は書いておりませんが、これは確実にこのプラスになることは確実ですので、資金収支自体はですね、この3年間で黒字化になるということを示しております。で、右側が設備投資、投融資でございますが、16年度、これは灰色のところのメモリー事業、これがかなり多く分を 占めておりますので、全体では4500億、青い部分新生東芝、ここだけで申し上げますと900億であったわけですけれども、今後3年間の平均、中継期間の平均で申し上げますと年1300億ということで、この実態から比べますと4500億から1300レベルのこの投融資設備投資に下がるということでありますが、我々の注力する社会インフラ事業だけで見ますと900から1300ということで、設備投資は増額して投資をしていくという姿でございます。続きましてセグメント別に見たらどうなるかということでございます。ここにありますとおり、社会インフラ、エネルギー、電子デバイス、 ICT ソリューションという先ほどの4つのキーワードで分けてありますが、テックのところ、つまりリテールとプリンティングのところはこの社会インフラに含まれて、このグラフの中に含まれております。19年度で見ていただいても 4.2 兆のうち2兆円近くがですね、まあ、約半分が社会インフラ事業関係というふうになっております。ここに17年度にマイナスのところ、下に550と出っ張っております。これにここにはですね、構造改革費用として400億円が含まれております。これは具体的にですね、ここに細かく決まっているわけではございませんが、まあ、これから組織体制を変える等々もありますので、構造改革費用として400億が入っております。それから19年度の数字では、これも前提同じように中継期間は1ドル100円ということで計算した数字でございます。以上がどうやってこの達成するんだというところ、この4つの事業体についてそれぞれご説明をいたします。まず1つ目が社会インフラのところでございますが、ここは公共インフラ、ビル施設、鉄道、産業システムというこの3つのセグメントと東芝テックですね、リテールプリンティングのところが入って数字となっております。ここに売上高の16年から19年度3年かけてどのように伸びるのか、 ROS はどうなるのかということが書いてあります。若干為替レートが違うのとですね、16年度は特別対策ということで一応経費が削減となっておりますので、その辺ありますが、このような数字となっております。特にあまり目立たなくて、ご存じないところもあるかと思うので、この特に公共インフラのところですが、下の方の安定領域のアスタリックス1に書いてあるとおりですね、水処理とか、受配電、道路、防災、放送、防衛、航空管制、気象、郵便、それから金融等々、これらのものが含まれたものでございます。続きましてエネルギーのところでございますが、エネルギーにつきましては過去M&A、 特に海外でございますが、この辺が失敗をしたということで、まあ、この辺を大いに反省してですね、新たに進んでいくということでございますが、ここに書いてあります通り、火力、水力、地熱、それから電力流通、国内原子力という3つに分けて書いてあります通りであります。一つだけ、この次世代エネルギーというのが一番右にございますが、これはですね、2019年じゃなくて5年後の2021年ということで書いてあります。水素社会に向けてですね、これも新しい目として投資していくということでございます。次に電子デバイスでございます。これはメモリーなき後の半導体事業、これがどうなるのかということのご説明でありますが、半導体事業、ディスクリートシステム LSI でございますが、社債用とか産業用に向けたところが残っているところと、ハードディスクドライブ、これもしっかりとやって、まあ、市場が少なくなることは分かっておりますが、まだデータセンター等々で必要ということで、この19年度にはまだ ROS5% を確保するということで進めて考えています。最後に ICT ソリューションでございます。ここは IoT を活用したデジタルサービスとお客様と競争して進めていくということで、利益率若干下がって売上伸びも下がっているように見えるんですけれども、ここはエネルギーのところ、社会インフラのところに IoT 事業ということで売上が含まれているということもあってこう下がっております。まあ、こういう事業を元にして 社会インフラを核とした将来の姿というのはこういうことでございます。前のように メモリーとかですね、原子力のようにもう1兆円近い大きな核となる事業はありませんが、2000億から3000億、5000億レベルでですね、確実にこれらの事業をやり遂げることで今後も進めてまいりたいと思っております。この中継期間を過ぎた将来の領域ということで、他に何があるのかということでここに挙げている領域がございます。一つだけ追加しておきますと、私もお客様、前のお客様、医療関係のお客様からですね、重粒子線のがん治療装置はどうなんだというご心配もかなり受けておりますので、ここにも下に書いておりますが、超伝導の技術を使いまして、重粒子線治療システム、これは確実にやり続けるということも、ちょっと補足で述べたいと思います。以上ご説明したような東芝グループの姿で、再び成長できる姿となるべくですね、特に海外原子力事業の大幅な見直し、それからメモリー事業の分社化など事業形態、これが変化させますけれども、脆弱な財務基盤からの早期脱却を図ってまいります。会計問題や原子力事業における損失計上で困難と痛みを伴う一層の改革が必要ですが、私を筆頭に経営陣、それから従業員一人一人が責任を全うし、再度成長軌道に乗れるように努めてまいります。私としては本日ご説明したことを確実に実施していくことが、過度な成長戦略を求めた過去の経営との決別、それから健全な経営体制への第一歩ということであると考えております。引き続き皆様のご理解とご支援を賜れば幸いでございます。ご説明は以上でございます。ありがとうございました。
当社からのご説明は以上でございます。これより皆様からご質問をお受けしたいと思います。ご質問の方、挙手をいただきまして、ご指名をいたしましたら、係の者がマイクを持ってまいりますので、ご所属とお名前をおっしゃっていただいて、ご質問いただければと思います。で、一番まず右のそちらの方、前列の方、はい、そちら。
ご説明ありがとうございました。JP モルガンの森山と申します。3点お願いいたします。明日内部管理体制の確認書のご提出を、再提出をなされるということですけれども、これを受けまして、いつ上場維持廃止が確定するのか、もし現時点でお考えやお見込みなどございましたら、その後の上場維持か廃止かといったものがいつ頃確認できるのか、そのもし目処があればお伺いできれば幸いです。
その点につきましてはですね、自主規制法人様の方で審査次第でございますので、我々からは申し上げることはないという状況であります。
2点目でございますが、今のこう改善かつ中期的な新たな成長の政策等を拝見させていただきますと、ある程度もう上場維持が前提になっているようにも見えますが、かなりハードルも一方で高いとは思いますけれども、上場維持のための最低条件みたいなものがこのスライドの8や9の中であるといたしましたら、どのあたりになるかお伺いできました幸いです。
ですね、ご指摘して特殊指定が継続となった、特に、指定を受けましたアイテムに関しまして、特に関係会社に関するところ等々ですね、今改善策をやってもおりますが、その辺を、誠心誠意実行に移していくということだと思っています。
最後に3点目で半導体に関してでございますけれども、現在入札中ということではございますが、素朴な疑問といたしまして、おおよそ手を挙げておられる企業が、ほぼ外資系ということで、日系の会社様のお名前があまりこう、報道等を通じて聞こえてこないのですけれども、一部機関投資家の皆様とお話をさせていただきますと、やはりこう技術ですとか優秀なこう技術者 がたくさんおられるにもかかわらず、まあ、その、まあ、ある一定の金額が必要というのは、まあ、重々理解しているのですが、まあまあ、みすみす外に出していく、まあ、可能性もあり、まあ、若干ちょっとこう、まあ、社会的な責任ですとか、あと、まあ、若干そのやはりこう国民的な考え方で見ますと、その技術ですとかその技術者というのを、まあ、そうそう簡単に、まあ、出してもいいのかというふうな考え方もありまして、まあ、見渡すと、まあ、いろんな、まあ、素晴らしい、まあ、経営者をお持ちな会社様もございますが、まあ、水面下でそういった会社様とディスカッションされるようなまあ、ことなどは今後ないのかなと思いまして、まあ、少しお伺いできようと思います。
メモリーのですね、入札に関しましては、まあ、オープンな水面下ということではなくてですね、オープンな入札プロセスを行っておりまして、まあ、3月末までに、いろいろ手を挙げていただいた会社からの条件が揃うという状況でありまして、私も今の現態で今の状況で今日14日で細かいことは報告受けてません。まあ、ただ今おっしゃられた通りですね、半導体技術これは国の安全等々にも絡むことでございますので、まあ、その辺は、意識した上で相手先を選ぶということは了解しております。まあ、これから、まあ、もちろん企業価値を高く見積もっていただいているところ、それからその辺の国の安全のところ等々も考慮した上でですね、また社員の今後の活躍の場というのを総合的に考えた上で判断したいと考えています。
ちなみに表に名前は出ていないかもしれませんが、まあ、例えばその、まあ、一部出たこともありますけど、キャノンさんとかソフトバンクさんとか、まあ、信越科学さんなどどちらか日本企業で現在手を挙げておられる会社様は、まあ、名前は結構ですけど何社かおられるんでしょうか。
具体的な内容については申し訳ございませんが、まだ言えない状況でございます。
ありがとうございました。
よろしいですか。それじゃあ3列目の女性の方、はい、
TBS 報道特集の前場と申します。3つお伺いしたいんですけれども、まず1つ改めてなんですけれども、なぜ今日決算発表ができないのか伺いたいと思います。で、東芝はおととしですね、チャレンジという達成目標を押し付けたために不正会計問題を起こしています。で、その際歴代社長をはじめ、まあ、経営陣も退任されていますけれども、まあ、今回も不適切なプレッシャーがあったということで、結局企業体質が変わっていないというようなことはないでしょうか。綱川社長よろしいでしょうか。
ですね、新たなプレッシャーということに関しましては一応調査が終わったと私は認識しております。それに関しまして新たなご指摘を受けた調査項目が増えたということで、確認事項がについて再度調査をしなくてはならないというふうに私は理解しております。
企業体質についてはいかがでしょうか。企業体質については結局変わっていないというようなこと
は、まあ、いろいろ、特殊銘柄を受けた後、自主規制法人 様から指摘を受けたことをもとにですね、改善してきたと、思って考えております。
2つ目の質問よろしいでしょうか。資料に海外原子力事業のリスク遮断、ウェスティングハウスの株の過半数売却とありますけれども、これだけ赤字を垂れ流している状態で事業の改定の目星というのがあるんでしょうか。で、ウェスティングハウスの破産処理という可能性はあり得るでしょうか。で、破産という選択肢についてはアメリカ政府の理解を得られているかどうか伺えますか。
ウェスティングハウス売却の可能性があるかということは、いろいろ新規工事で、コストオーバーラン等々問題になったところもございますが、売上の 80% 等とサービスとか燃料関係の事業で、安定した事業もありますので、それを総合して見ていただけると可能性がないわけではないというふうに考えております。それから破産申請のところに関しましては、いろいろな 選択肢がありますが、今現状で決まったことはございませんので、答えは控えさせていただきます。
で、最後の質問なんですが、半導体メモリ事業を売ることについて、これ中長期的に正しい経営判断だと思われますでしょうか。その場しのぎではないかという懸念もあるかと思うんですが、伺いたいと思います。はい、あと日本の技術の先端技術が流出することについてどう考えていらっしゃるかも聞かせてください。
今現在です。先ほどご説明しましたとおり、今の東芝のこの財務体質ですと、今後成長させるためには年3000億程度のですね、設備投資、これがないと戦ってまいけません。そういう投資が続かない状況でこの事業を伸ばすということではですね、適切なパートナー様と一緒になって進めていくというのが今現状では正しいことだと考えております。それから技術の流出ということですが、 今自体もですね、サンディスク、ウェスタンデジタルなどと一緒にやっているわけでございます。そういう意味で、今後もですね、それは非常に政治的なことで問題のある国とかなんかは避けつつですね、いろいろそういうことは避けて、この技術を大事にして伸ばしていきたいというふうに考えています。
よろしいですか。それじゃあ前列のそちらの真ん中の左の男性の方。
ありがとうございます。サークルクロス若林でございます。私も3点お願いします。まず第1点はですね、仮にですね、ウェスティングハウス売却するとか、あるいはそのウェスティングハウス以外にもですね、海外の原子力あるわけですけども、それをやめた場合ですね、その追加の損失っていうのは、いくらぐらいあるかということを確認したいんですが、でおそらくですね、その話がこの13ページの、4100億の中に、ネットで入っていると思うんですが、可能であればそれを教えていただいて、で例えばそのウェスティングハウス以外にですね、そのインドとかイギリスの先の話はいいんですが、例えばその中国も含めて、あるいはその、アメリカのですね、他のウェスティングハウス以外のプロジェクトもありますけれども、それは特に問題ないのかについて教えてください。これがまず第一点目でございます。
ウェスティングハウスの親会社保証のところが入っているのと、例えば中国に関しては例えば何も入ってないし、プットオプション IHI それからカザフのところは入っているという理解、とうとう入っている理解です。何か補足があれば。
で特にそのこれに伴う追加コストっていうのは、この、13ページの4100億の間に収まるというような理解なのか、つまりその のれんの減損との具体的な金額は、あれとしてもですね、その中のどれぐらいのメドなのかということと、でこの4100億の中にはさっき の燃料とか普通の収入も入っていますので、その総裁と思うんですけれども、そのロスの部分でいうと、これどれぐらい入っているのかというのを教えていただけませんでしょうか。
この数字はですね、まずウェスティングハウスを切り離すということでどの程度コストがかかるのかというのがですね、まだ想定できませんので、一応ウェスティングハウスを抱えたベースでですね、しかも処理するものは処理していくというふうなコストをですね、ここで織り込んでございます。それで、売却等々にあたってはですね、お相手の方もいらっしゃって、契約条件もいろいろ違うと思いますんで、親会社保証の部分も含めてですね、トータルでどのくらいのコストがになるのかというのは、その時にですね、算定させていただきたいと思ってます。
ある程度そののれんの部分と、その親会社放送の、8000、9000億部分というのはある程度は相殺されるのか全く別だという理解なのか、そこはいかがでしょうか。
そうですね、のれんについてはすでに、まだ決算は確定してないんですけれども、全額落とすような方向で数字をこのサードクォーターで出させていただいてますので、そこからですね、親会社保証の部分がですね、どういうふうにかかってくるのかというのは、取引の中でですね、どういう契約にするのかによって金額は変わってくると思います。
その減損以外にまだこのネットすると4100億はロスが出るという理解でよろしいですか。
いや、そうではなく、はい、そうではございません。減損した部分はもうこの数字の中に 入ってございます。あの4100億とおっしゃっているのは、13ページ
の
資金収支ですよね。これはあのキャッシュアウトですから、今あの減損で引き当てを、まあ減損でロスを落とさせていただいた部分についてのまあキャッシュアウトですんで、
それのキャッシュアウトなんですね。
はい、
だからあの新たにというわけではない。
ではございません。
わかりました、はいはい。それから2つ目の質問ですけれども、あの、17年19年度のこの PL は載っているんですけども、あのこうざっくりしたとしてですね、あのバランスシートのイメージがあのもしあれば、確かあのメモリー社に関してはあのこの前の、会社の発表であのあの固定資産のイメージとかなんか ございましたけども、おそらくその新生東芝 その、 あの全体の資産のレベルとか、あるいはその自己資本のレベルとかですね、あるいはそのメモリー社のレベルというのはちょっとあのなんかヒントいただけたらと思います。
すいません、あの今ですね、まだあのバランスシート全体、棚卸し等々運転資金の部分についてはですね、あの正直言って算定をしてございません。まずはあの売上と あの利益ですね、そこと、あとは、まあ、あの株主の方がどういうふうになっていくのかの想定のシミュレーションはしてございますけれども、あのここに出させていただいている数字以外のことについてはもう少しお時間をいただいてあのご報告させていただきたいと思います。
あの確かですね、メモリー社に関してはあの固定資産が確かあの4000億ぐらいという話で、であとはあのおそらくその 1,2 ヶ月 その棚卸しとか考えると、おそらくあの総資産がやっぱり 7,8,000 億規模で、まあ、通常考えたら自己資本やっぱり、まあ、半分はいるなということからあの差し引きすると、ちょっとそのあの、このウェッシングハウスが、まあ、その資産がちょっとどうなるか今よくわからないんですけども、そうするとその新生東芝のところは、大体、まあ、やっぱり総資産もまあ4兆円規模で、まあ、自己資本が 20% ぐらいのイメージを持っておけばいいのか、あのなんかもうちょっとヒントいただけますか。
大体おっしゃっていただいた通りのレベルです。
わかりました。それで最後の質問ですが、で今回ですね、その監査法人さんがあのいろいろその、まあ、問題になっているところは、これはその PL とか BS とかその数字金額に関してはそう変更なくて、むしろその追加 その、調査の確認みたいなところ、なんていうか数字以外のところがあのあの問題になっているというような理解でよくて、でそれはその調査が進めばということなのか、あるいは場合によっては少しその、PLBS も少し変わるような可能性があるのかについてもう一度確認させてください。
あのこの度の調査はいわゆる内部統制の不備の調査ですので、直接その財務数値 の確認をするという監査とはちょっと違いまして、内部監査の不備の調査になっています。ですからあのその過程でもしあの会計数値に影響のあることが出てくればということで、基本的にはあの不適切なプレッシャーがあったかないかというところから入っていって、それでそれが会計数値に影響したかというふうな見方をしています。ですから先ほどあの私申し上げましたように、現在時点では財務数値に影響するような具体的な修正事項は出ていないということになります。
あのそうするとですね、例えばそのサードコー、まあ、今回サードクォーターだけじゃなくて、ええ、まあ、その前の決算も少しチェックをするというあの話がありましたけども、
はいはい、
その、サードクォーター以前のですね、以前の決算についても、はい、そのプレッシャーがあったからといって、はい、あのこの前の1年前みたいにですね、はい、すごく大きな金額の変更はまずないというような理解でよろしいですか。
はい、あの基本的にあの一定 あの経営者に不適切なプレッシャーがあったという認定されましたので、あのその人があの、まあ、関与したであろう部分も見ていこうということで遡ってやるということになっています。ですから基本的には第3クォーターのところであのチェックをしたと。でその中であのさらに見ていかなきゃならないところが出たと、まあ、今回 あの、内部統制の不備の調査の難しさはですね、あの財務省の監査と違いますので、その調査範囲とか調査期間とかあの調査方法手続き等の特定が難しい状態になっています。ですからあのそのある特定の人がプレッシャーを出したという場合に調査期間を延ばす可能性も出てくるということです。 ただそれは数値に直接つながるかというとそういうことではなくて、またその過程でプレッシャーがどういうふうに働いたかというのは見ていくということであります。
でそうするとそのプレッシャーの中身ですけれども、それはその、S&W を買った後の話であって、それ以前 その原子力の話とは違うと思っていいんですか、あるいはその以前 その原子力の全体も含むのかどうかというのはいかがですか。
はい、基本的には2015年の10月にストアンド W を買いましたけど、その前後を調査するという理解でよろしいかと思います。
ありがとうございます、
はい、よろしいですか。それじゃ最前列 その男性の方、はいはい、
すいません、東京経済山田と申します。私も3点ございます。1点目がですね、ウェスティングハウスというかその海外の原子力部門 のリスク遮断のところなんですけれども、ここをもう少し詳しく教えてください。チャプター11についてはまだ多分言及できないと思うんですけれども、このままその持ってた場合のまず、今7000のコスト増というか7000 その損失なんですけれども、これが膨らむ可能性というのをまあどう見てらっしゃるのか、工事の遅れの今の指摘とですね、工事の遅れに伴う20年以降 その税制の問題というのもありますので、ここがどうなっているのかについて教えてください。で、それとですね、もう一つ、そのリスクの遮断というのが、まあ何を意味するかわからないんですけれども、した場合の、今のその前段の質問もありましたけれども、した場合のそのリスク、どのぐらいの損失を考えればいいのかについてもう少し教えてください。これが1点目です。
原子力担当しております畑澤と申します。ウェスティングハウスのリスク遮断という部分につきましては、今ご指摘になったとおりチャプター11等については未だ何も決まっていないという状況です。この中で7100という数字が今後どういうふうに下振れしたりするリスクがあるかということだったと思っておりますが、前回2月にもご説明いたしましたが、今回の評価におきましては将来にかかるであろうコストを保守的に見積もるということで数字を算定したものであります。ということで今後の部分については大きな数字の変更がないものと私どもとしては考えております。一方、前回にもこれもご説明いたしましたが、現地での工事のことでありますので、リスクというものについては全くないと言い切れるものではありません。そこの部分については管理体制を強化しながらしっかり数字を見極めていくということで社を挙げて今取り組んでいるところであります。これについても適時にご報告していくということを考えております。
すいません、工事のコスト増のところは、まあ、分からないので水かけ論になりますが、20年以降の、稼働になった場合の税制のところはですね、今報じられている通りの形で負担増になるんでしょうか、それとも何らか の切り離し策というのがあるんでしょうか。
税制のメリットについてはお客様のが得るというメリットでありますので、直接私どもがお話しする範囲ではないと思っております。一方、工程がもし遅れた時の当社の見積もり価格に対しての影響ということでありますと、当然ながら工程が遅れますと工程遅延に伴う LDA といったようなものの負担がありますので、それは将来もし発生した場合は考慮しなきゃいけません。で現時点で将来コストの見積もりの中でプロジェクトの評価の標準的な手法でありますけれども、それを用いて一定の確率で遅れるということをリスクとして取り込んでおりまして、現在の今回の見積もった数字の中にそこの部分も取り込んでおります。そこまで、まあ、それがまた今後どう変わるかというのは当然ながらその都度その都度適時に対応して評価を見直していきたいと思っております。
すいません、顧客 の税制メリットのところは直接的には顧客だというのは理解しているんですけれども、それが得られなくなる場合に、こちらの方にその請求書は回ってくるんですか、来ないんですか。
これは契約の定めで先ほど申し上げました納期遅延に対する LD という形でお客様との間では決めておりますので、そこの中での対応というふうになると思っています。
入ってくる可能性が高い。
可能性は否定しませんが、今の時点でも見積もりの中に一定分の遅れというのをリスクとして入れておりますので、 高い低いということに関しては今後の工事の進捗を見ながら適切に見直し評価していきたいと思っております。
わかりました。すいません、まだ1問目のところで長くなったようなんですけど、チャプター11じゃないか何か分かりませんけども、そのリスク対策をした時の、親会社保証と、何でしょう、親会社保証だけで8000億ぐらいあるわけですけれども、そこと、7000億というのは7000億親会社保証をした場合は今回の7000 の、 コストアップ分というのはなくなるっていう、そのどっちかだっていうような理解でいいんでしょうか。で、さらに、その、S&W を除いたもともとのウェスティングハウスののれんと無形固定資産とかがまだ結構あると思いますので、そのあたりが場合によったら損失になるということと、あと、損害賠償みたいなものというのを大きな意味ではリスクとしてこちらは認識しておけばよろしいでしょうか。
まず明確なことから申し上げますと、無形固定資産の部分につきましては今全額まだ調整中ということで全額のれの中に入っておりますので、これから決着したものはプラス側の方に入ってまいります。あと、さまざまな変動要素がございます。これからの遮断という過程で我々の思っているリスクが減っていくという部分もありますし、今ご指摘のあった親会社保証の部分の扱いもありますので、非常に複雑なパラメータ、いくつかのパラメータが関わる話でありますので、今時点で明確にどうなるかというような説明は大変難しいので、今日はこのそこでご理解いただければと思っております。
わかりました。あとはもう簡単に2点だけ、メモリーの売却なんですけれども、当初は来年度の早い時期みたいなことをおっしゃってたと思うんですけれども、今っていうのはこの、今回のスケジュールでいくと結構その長めに取ってらっしゃるような印象を受けるんですけれども、ここについてコメントいただければ、
できるだけ17年度の早い時期に決めたいと思ってます。特権法とかいろいろなことを考えて資金上は遅く考えてますけれども、できるだけ早く決めたいということには変わりありません。
わかりました。最後です。前回も伺いましたけれども、今回佐藤さんにもう一回伺います。前回からさらに、決算の再延期という形になったんですけれども、これその今まで そのプロフェッショナルのお立場から見て、こういった会社というのは上場会社に値すると本職から見てどう思われますでしょうか。
先ほどもお答えしましたように、今回のは財務数値の監査でないので、内部統制の不備のところの調査なので特殊なケースだと思っています。ですから私も正直言うとこれ初めてのケースで、というのは調査の過程でですね、新しい懸念事項が出てくるとまた再調査しなきゃいかんという形になりますので、決算数値を固めに行くんですとターゲットがはっきりしてるんですけども、今度の場合はそのプレッシャーがあった人に対して他にプレッシャーをかけていないかという、他になかったということを調べているわけですので、調べている過程でスコープが終わったなと思ったときにまた新しいことが出た場合にまたさらなる調査をしなければならないということが出てくるところが、今回もですね、結局そういう事態だったわけなので、申し訳ないんですが今回そういうことでさらなる延長をお願いしたということで、通常 そのこれがこの会社がどうだというのとちょっと違ったケースだと思います。
しかし内部統制の問題が今問われていると思うんですけれども、もちろん数値も大事なんですけれども、内部統制でこれ2年近くいろいろやってきて、でまだあるというか、2年ともっと前ですよね、チャレンジとか言ってた時代からいくと、ということは一番その根本だと思うんですけれども、多少の数字が違うとかっていう以前じゃないかというふうに疑問を持つんですが、
それについてもですね、今回はその6.1 ビリオンという追加コストが出る出ないという それがある一定の期間で集中してディスカッションしなきゃならんという中で起きた状況なので、これもそのずっと1年2年かけてこういうことが起きたとは全く思ってませんで、非常にスペシャルケースで起きた状況だという認定しています。ですから私も1年半になりますがこちらにお邪魔してかなり改善してきたと思う中で、今回その 6.1 ということが出て、それが特殊なシチュエーションで特殊なプレッシャーみたいな問題が起きてしまったというふうに認識しています。
よろしいですか。はい、それじゃあ前列のその後ろの方、はい、一番前の方ですね。はい、
ご説明どうもありがとうございます。三菱 UFJ モルガンスタンレー証券の宮本と申します。1点目、リスクの遮断のご説明今伺っていて、ちょっと混乱しているんですけれども、遮断というからにはゼロになるという、理解なんですが、プレゼンの資料でも4100億というのは、オンゴーイングベースの話であり、チャプター11等についても今何も言うことがないということなんですが、改めて遮断っていうのはどういうことを言っていらっしゃるのか、コメントいただけますでしょうか。
今おっしゃられたようなですね、いろいろなことも含めた可能性があるということでございます。具体的には今申し上げられませんけど、いろんなケースを考えて遮断する手を打つということであります。
すみません。そうしましたら、プレゼンの資料の一貫性という意味で、遮断ということを目指すのであれば、4100億という、キャッシュアウトですね、これ遮断した場合 の見積もりを書くのが筋じゃないかなと思うんですが、このあたり、どの程度の数字をイメージしていらっしゃるのか、コメントいただけますでしょうか。
はい、ですね、いろいろな手段があると思うんですけれども、ウェスティングハウス社を例えばどなたかに、例えば 100% 売却するという場合には、既存のウェスティングハウスの今、今回でいうと 6.1 ビリオン引き当てを取らせてもらった、負債をかなり多くもうすでに落としてしまっているバランスシートを売却するということになります。それで一方で、先ほど綱川からお話があったようにですね、燃料とかあるいはサービスとかそういったものの将来のプラスのキャッシュフローがどれだけ生まれていくか、そういったことと、それからあとは東芝の方で今親会社ということで親会社保証をつけていると、こういったことをすべて含みましてですね、バリエーションが決まってくると思われます。それで、そのバリューが、プラスになるのかマイナスになるのか、そういったことすべてを考えしてですね、お相手様と交渉して、こちらが持ち出しになるのか、お金をいただくことになるのか、今現在、そういったお話がまだそこまで具体的には進んでございませんので、この数字の中に、むやみにプラスとかマイナスとかを入れると誤解を招きますので、この中には数字を入れさせていただいてございません。
すいません。売却の場合にいくら入ってくるかというのを除いたベースで、とりあえず遮断する場合に出ていくお金というのはどうなんでしょうか。遮断する場合に御社が法律的に持っていて、キャッシュアウトしなければいけない金額
です。遮断というのはいろんな手段があって、例えば売却の場合ですと、お相手様にお金をお支払いしなければいけない場合もありますし、いただける場合もありますし、それはシチュエーションによって異なるというふうに私どもは考えてございます。
あと先方に売る売らないでいただくお金とは別にですね、サザンスキャナーに負っている債務というのはすでに銀行にデータ入っていると思いますので、その辺売却するしないにかかわらず御社が負う金額というのは、債務保証のうち数として数千億あるというふうに考えておいてよろしいんでしょうか。
親会社保証のところをおっしゃっていますよね。はい、そうですね。今、6.1 ビリオン等の引き当てを取らせていただいて、これで後期以内に、後期以内、少し LD を見込んでいるということなんで、LD を見込んでいる期間内に出来上がれば、これはこれで別に親会社保証が出ていくというふうなことにはならないというふうに思いますけれども。
分かりました。2点目が今回中期経営計画的なものをお示しいただいたんですが、この中では緊急対策は戻すという前提の数字に、基本なっている、年間900億ぐらいあったかと思うんですが、その、ベースで良いのかという点と、あともう一つがフリーポートの LNG の件はこれどういうふうな織り込みで入っているのか教えていただけますでしょうか。
はい、ですね、16年度入った17年度に関しまして、まだこれ組合と決まったわけではないので、仮ですけれども17年度に関しましては半分入っているということであります。フリーポートにつきましては、この中継の19年度ここに細かくは言えませんけど100億レベルでロスが入れ込んであります。
すみません、17年度半分入っているというのは、半分戻すという意味でしょうか。
半分戻すということで、ですから18年度上期に支払い分、17年度末にリザーブする分は入っていないということ
です。その次の年度はじゃあフルに戻っている数字で。
そうですね。という細かくはまだ組合と話がついてませんので、まあ、仮にそういう形でこの数字入ってます。
分かりました、ありがとうございます。あと3点目がちょっと構造改革にも絡むのですが、従前ですと今年度に600億ぐらいを、ある程度枠として持っていろいろやるかもとおっしゃっていたのが、来年度400に、ある種減っているというふうに見えるんですが、この点は何かこう絞り込みができた部分があるのかという点とですね、3年後の電子デバイスの業績回復がある種著しいかなというふうに見えましてですね、かつてここまでこの2つというか半導体ハードディスクでなかなか出なかったと思いますし、半導体構造的にシュリンクしている市場環境の中、この電子デバイス残ったところでここまで改善できる見込みあるいは前提というのをもう一度ご解説いただけますでしょうか。
すいません、半導体残った部分のですね、
収益改善が結構、はい、収益改善がかなり立派なというかないので、要するにどれぐらいの構造改革をやるがゆえにこれぐらい良くなるという前提が終わりなのか、あるいはこうそれ以外の前提を置いていらっしゃるのか、600億400億の数字と合わせてご解説いただければと思います。
今前社の収益改善がということでよろしいですか。
すみません、前社の収益改善の中で当然デバイスのところは収益低迷してきてましたので、それがこの中堅の中で良くなるっていうのは、何が原因でそれの前提に追加の構造改革があるのかと、
はい、まずデバイスのところはですね、前回の構造改革でですね、2015年度ですね、ここで小手さんの減損等々をかなり徹底的にやらせていただきましたので、基本的にはもう収益構造がアップしてございます。それで、ここにございますのは、デバイスがですね、ごめんなさい、電子デバイス、450というふうになっていきますが、基本的には、売上高が、横ばいになっていきますが、新しいですね、車載関係とかですね、制御関係のデバイスを開発していくということでですね、収益性を今上げていこうというふうな試みを先取りして2019年の数字を作らさせていただいてございます。
ちょっと補足させていただきます。昨年構造改革で600と入れたのが今回400だということでですね、その600と400に、連携はございません。で今回新たにこう見てですね、細かくは見てないんですが、本社機構の改革とか等々で、この積み上げるとこのぐらいが必要だろうということで、400という数字になっています。ですから600が400になったというんじゃなくて、新たに今考えた今現状のこの体制で400が必要であろうと考えたものであります。それからこの、半導体のところは17ページですか、ここに書いてあるところですけども、プラス化黒字化になりましたので本年度、それこれから今後ですね、ビスコンティ等々車載用のところが市場が増えているというところで、プラス、これだけの伸び ROS 7% になるということで計画を立てました。
ありがとうございます。
よろしいですか。それでは最前列の方、
日経ビジネスの小笠原です。3つあります。まず新生東芝というキャッチフレーズを使われましたけど、新生東芝はこの1年前にも同じような形で使われたと思います。すでに1回失敗していると思うんですけど、その責任はどうなのか。で前々回ですね、綱川さんは、ご自身の責任については指名委員会に託すというふうにおっしゃいました。それが今どうなっているのか、それを教えてください。
今回ですね、新生東芝って同じ言葉を使わしましたが、私の気持ちとしては、一旦 振り出しに戻ったと、やはり今回のことで、振り出しに戻ってしまったと、まあ、新たな気持ちで、新生東芝にという言葉でございます。だから言葉は同じですけれども、再度チャレンジということであります。それから私の進退に関して指名委員会に任せるというのは今も変わっておりません。
その結論はいつ出るんでしょうか、指名委員会の結論というものは。
結論、今そうですね、そこはちょっと分からないところで、私からは言えないところであります。
2つ目です。この前々回に、中国の原子力発電所については、すぐに燃料倉庫が始まって早々に稼働するというのをおっしゃいました。あとウェスティンハウスが、まあ、アメリカで作って4基については、2月以降に、工期の延長を申請しています。現在どういう状況になっているのか、まずそれを教えてください。
まず中国の状況ですけれども、燃料倉庫前の試験についてほぼほぼ終わりまして、この春に燃料倉庫に向けて検討が進んでいると、現地の対応が進んでいるという状況であります。で、実際の日付等についてはお客様が管理する数字ですので、この場での説明は控えさせていただきます。それから2点目はもう一度すみません、2点目は、
アメリカについては2月14日以降ですね、はいはい、工期の延長を、
2月の14日以降ですね、ウェスティングハウスの方から、アメリカのお客様の方に工程についての議論ご提案をしているという状況です。で、今現在も、その状況は変わっておらず、工程につきましてはお客様の管理する判断する事項でありますので、ここの部分についても説明は控えさせていただきます。
中国に関しては前回の説明から3ヶ月間ぐらい足踏みしているってことでいいですか。
前回もこの春にはという話をしたつもりでおります。その今の3ヶ月とか数ヶ月という部分についてはちょっとここでは説明はできないと思っております。
最後に佐藤さんにお伺いしたいんですけども、2015年にウェスティングハウスの減損の隠し、減損隠しが発覚しました。その時に、まあ、佐藤さん記者会見に出られて、今の監査委員長としてはウェスティングハウスの問題を調べ直すつもりはないというふうにおっしゃいました。その時もウェスティングハウスは内部統制上の問題を抱えていたはずで、その時に監査委員会が何らかの手を打っておけば今回のような問題、同じ失敗を繰り返すことはなかったんじゃないかと思うんですけど、ご意見を伺います。
あの時も申し上げたと思うんですけど、監査委員会の役割はやっぱり基本的にはモニタリングなので、監査を自ら代替してやるという立場ではないと思っているんですね。ですからまずその内部監査とか外部監査人がやったやつをモニタリングするという立場であるということをあの時申し上げたつもりであります。
今回モニタリングに失敗したということですか。
それもこのことばかり言うと申し訳ないんですけども、今度はその 6.1 ビリオンというのがその買収の後の PPA という手続きの中で出てきたということで、これも基本的にはですね、M&A の手続きについては基本的には内部監査とかそういう部分ではなくて、基本的に今度もその機種残高を固めにいっている手続きの中でこれが出てきたので、これでバランスシートがちゃんとそこでスタートすればですね、新しい子会社のバランスシートを内部監査で何なりでチェックするという立て付けになっていたので、買収の中身についてチェックをするということは内部監査とかモニタリングという話とはまた別な話でということだと僕は思っています。
損失、巨額の損失が出るような特殊なケースであれば内部統制の逸脱はあり得るということでいいですか。
その検証をやるために今調査をやっているということであります。
よろしいですか。はい、それじゃあ2列目の、ワイシャツを着ていらっしゃる方、はい、
メリルリンチ日本証券の平川と申します。3点ほどお願いします。1つ目なんですけれども、米国の原子力事業のマジョリティの売却ということなんですけれども、このタイムラインについてはどのように今考えていらっしゃるのでしょうか。でこれに関連してその内部管理体制確認書で、リスクの遮断ということが前提に見受けられますけれども、このリスクの遮断ができないとその内部管理体制が改善したというふうには思われないとのご認識でいいのかどうかということが第1点目です。
タイムラインですけれども、できるだけ早くということで進めておりますが、交渉のところもありますし、細かくは言えないという状況であります。それから今回この件とは別にですね、内部管理体制ということでは、原子力統括統括部というのを作ってですね、もう毎週のように今進行状況、効率の報告を受けております。そういう意味で、これからさらに魂を入れるということはありますけれども、その新しい管理体制のもとですね、私も見て、進めているということでございます。
すみません、リスクの遮断というのは条件ではないんですか。
この条件かどうかというのは、その監査自粛者法人の方がお決めになることだと思います。
かしこまりました。2点目なんですけれども、原子力、ウェスティングハウスに関して対しての補償でございます。これ2016年3月期末で約8000億円ということですけれども、これは確か前年から2000億強増えているということですけれども、このどうして増えたかということと、あとこれは17年3月期末に向けて、どのように変動するような見積もりを今考えているのかということについて教えていただけたらと思います。以上2点目です。
昨年度からの差につきましては、今回、昨年度のストーム&ウェブスターの買収にあたりまして、お客様の方からいわゆる価格の増加と、それから工程の延長というものをお認めいただきました。その価格の増加に伴って、ある一定比率で親会社保証の額も増えますので、そこの部分が主要因というふうに認識しております。今後その変化についてどうかということにつきましては、各案件ごとに親会社保証がつくようなものがあれば、きっちり精査していくということを進めておりますので、今の時点では大きな親会社保証額の増加というものは考えておりませんし、今目の前にもございません。
ありがとうございます。最後ですけれども、中期計画の方でございますが、ランディスギアについて触れられていなかったことで、そこについてと、あともう一つは、900億円の緊急対策のうち、新生東芝にかかる分というのはどれぐらいであるかというイメージについて、もし教えていただけたらと思います。以上です。
ランディスギアのところはですね、今いろいろやってます。ここにこのグラフ上はですね、4.2 兆の売上で2100億の営業利益という、その2100億の中に入っております。その中に入っております。それからその構造改革のところですか。そこ
900億円の緊急対策のうち、新生東芝にかかる分というのはどれぐらいになるん
ですか。ですね、17年度に約その前に入れたやつの350ぐらい入っております。
よろしいですか。それじゃちょっと後ろで先ほどから手を挙げていらっしゃる方。
恐れ入ります。テレビ東京の大浜と申します。基本的な質問2点お伺いしたいんですけれども、社長に、まだまだお話伺っていると不確定な要素が多くて、なかなか不安の解消というふうには聞こえないんですが、基本的に海外の原発事業以外にはもう大きな損失リスクはないんだという認識で、これはいいんでしょうか。
一番この他のリスクとしてはフリーポートのところがございます。で、先ほど申し上げましたが、フリーポートのリスクというものを、19年度の、この計画の中に入れておるという状況です。
報道を見ているとアメリカの LNG 関連のですね、いわゆる買い取りリスクというのも多く報道されてますが、これに関してのリスクはどういったご認識ですか。
ですね、スポット価格と、コストとスポット価格の差額のロスをここでは仮定して、19年度のところにロスとして先ほど申し上げましたが入れております。
これはもう最悪の場合を想定したものが今回出されている数字だということですか。
そうですね、全然まるで売れないということはないと考えて、その差額だけ入れております。
もう一点、海外の原発事業を例えば右例にするときに、いろいろと今数字の説明はありましたけれども、最悪その1兆円近くかかるんじゃないかということも指摘される中で、残ったその新生東芝事業への成長資金をどうやって手当てするのかというのがお伺いしていてもなかなかしっくりこないんですが、これに関しては基本的にどうやって集めるという考え方なんでしょう。
親会社保証8000億というところがあります。これはこれでやっといて、今はですね、銀行さんから支援をいただいて資金をつなげているところでございますが、先ほどもお示ししましたけれども、 設備投資とかですね、投融資のところがかなりこの社会インフラ中心になると少なくなるということがあります。まあ、そのところで営業利益を持ってオーガニックに着実に健全な姿に持っていくと、まあ、こういうふうに考えております。
インフラ事業というのは設備投資がそれほど必要なくても成長できるということなんですか？
今までのお客様を通して、今現在よりもかなり増やします。しかし半導体等々の NAND フラッシュメモリー等の投資と比べるとかなり少ないと、こういう意味でございます。
よろしいですか？それじゃあこちら2列目のそちらの方。はい、
UBA 証券の安井と申します。質問3点ございます。まず1点目ですけれども、ウェスティングハウスをですね、報道で破産法チャプター11を申請した場合ですね、契約上こう AP1000 を作れるのって他にウェスティングハウスさん以外にいないので、まあ、どういうことが起こるのか、今固定価格契約になっているので、この契約を1回なしにしてもう1回契約し直すのかっていう、この契約のことに関する点と、あとは債務保証ですね。東芝さんがウェスティングハウスの債務保証をされているので、これ倒産チャプター11した場合にですね、どういう処理がなされるのかっていう、まあ、例えばこの案件に関わらず一般的な処理でもいいですので、ちょっとご示唆をいただければと思います。これ1点目です。
ウェスティングハウス社 の、 その今お話のあったチャプター11について、これを私たち東芝が決めたり判断するというものではないということはご存知だと思います。ウェスティングハウス社として判断して、その中でこの AP 線の建設の継続に対してどのような対応をするかということも、その中での議論ということになりますので、現時点では仮定の話となりますので、ちょっとご説明難しいと思っております。また債務保証の分につきましては、ウェスティングハウスが建設の義務を契約で負っておると、一方東芝はその親会社保証ということで金銭的な部分の保証をしているということになりますので、今の金銭的な部分について今後真摯に議論していくということになろうかと思いますが、いずれもまだそういう手続きに入っているわけでもありませんし、現時点で家庭での議論というところから出るものではありません。
連結対象子会社で御社が経営権を持たれている会社のことで御社が説明できないというお話だったんですけど、それなりにこうリスク要因とですね、どういうことを考えればいいかというご示唆でもいいんですけれども、いただければと思います。
東芝の立場で申し上げますと、東芝はウェスティングハウスの支払い義務に対する保証を親会社保証という形で持っておりますので、その保証義務については真摯に議論に向かっていかなきゃいけないというふうに思っております。
ありがとうございます。で、次2点目ですけれども、NAND フラッシュの売却ですけれども、今もうすでに質問が出てますけれども、やはり日本国としてやっぱり残したいというですね、思いがどうしてもあると思いますので、これ政府がですね、どう考えられているのか、あとは、売却じゃなくてちょっと時間を置いて上場させて資金回収でもいいと思いますので、この売却でも 100% 決まりと言っていいのかっていうのを確認させてください。
まだ何も決まったことはありませんし、今入札 の、 プロセスの途中ですので、細かいことはちょっと省略させていただくと。ご意見ありがとうございます。
政府が、これを支援する可能性というのはどうでしょうか？
その辺につきましても今まだ言える段階ではないということです。
ありがとうございました。
よろしいですか？それじゃあ2列目のそちらの男性の方。
読売新聞の市川と申します。3点ほどございまして、まず最初にこのままの業績予想ですと2部降格が確実かと思いますけれども、それは容認ということでいいのか受け止めを、お伺いしたいのと、その場合その2部降格ということも、織り込んだ、そういう事業環境が変わると思いますけれども、そう織り込んだ業績予想として出していらっしゃるのかというのをお聞かせください。
株主資本これがですね、マイナスになるということで、2部上場になるということは理解しております。その下でですね、しっかりと健全な経営を進めて、この成長路線に持っていきたいと、大変厳しいことはあることが理解しておりますけれども、それを克服して、進めたいと思っております。
そうすると、すでに2部降格前提とした、中期の業績予想ということでよろしいでしょうか。
はい。
2点目なんですけれども、組織運営の強化というところで、これはホールディングス化のようなものを検討されているということで、よろしいんでしょうか。
はっきりと完全なホールディングということではないんですけれども、事業ホールディングみたいな形、結果としてですね、そういうふうに見えると思います。
その場合の、ガバナンスの強化とありますけれども、ホールディングス化に移行するこう利点というのをどうお考えでしょうか。
自立したですね、組織の下でそのガバナンスの中で体制で、しっかりやっていくということと、兼業法の対応としてですね、分社化した会社で、しっかりと兼業法をやって事業を継続しておくと、こういうメリットがございます。
ホールディングス化についても、先ほど来のウェッシングハウスの、非連結についても、両方ともロードマップだと17年度となっていますけれども、これは来年度で両方とも、できれば終えたいという目処と考えてよろしいんでしょうか。
そうですね、外資さんとしてそういうことになります。
で最後3点目なんですけども、今回の延期をした理由で、前回指摘されていた問題とは全く別の問題という理解でよろしいんでしょうか。
先ほど申し上げましたように、新しい事象が出てくるとそれに対して対応するというような形をしてますので、新しい事象が例えばデータメールを今例えば10万通くらいのメール分析とか、それに基づくインタビュー等々をやっていますので、その中からどういうことが出てくるかというのは想定できない部分もあります。
前回延期の理由となった問題プラスアルファなのか、それは解決した別の問題なんでしょうか。
そこのところも区分が難しいんですが、プレッシャーをかけた人が関与してブリッジかかっているという意味ではつながっているということが言えます。
仮にこうつながっている場合に、1ヶ月かかって解決できなかったものをまた延期した場合に解決できる可能性というのはあるんでしょうか。
それは調査する事柄の内容によるんですね。ですから先ほど申し上げましたように、調査範囲とか調査方法手続きが出てきた事象によって特定するのがその都度違うということなので、1個あるから1個いくんちでいけるという話ではないんですね。で今回のはちょっとスコープが広がってしまったので、もう1ヶ月また取るというふうにご理解いただきたいと思います。
最後にちょっと1つ、追加なんですが、今回の監査法人で日米あると思いますけども、どちらの監査法人が許可を下ろしていないのか、両方なのか、仮にこう延期を続いた場合、内部統制に問題が出てこう上場廃止ということも視野に入りますけども、その場合の上場廃止についてのリスクというか、受け止めをお聞かせください。これは綱川社長に最後上場廃止の部分はお願いします。
最初の監査法人についてのところはですね、監査法人内のことはちょっと私の方からは回答できる立場ではないと考えています。
先ほど2部に降格するということは言ったんですけども、それでもですね、診療社会に対する信用を確保しつつ、しっかりと事業を続けていきたいと、上場廃止にならないように続けるように努力をしたいと考えております。
よろしいですか。それじゃあ最後お一方にしたいと思うんですが、2列目の男性の方、はい、
すみません、読売新聞の水野と申しますけれども、まず一つ目お伺いします。内部管理体制確認書のことなんですけれども、明日提出される予定だということで伺っております。先ほど佐藤さんおっしゃったのは、今回四半期法の提出が再延期されるというのは、内部管理体制に問題があるから延期されるというお話だったと思うんですけれども、にもかかわらず明日内部管理体制報告書を確認書を提出できるというのは、現時点で内部管理体制に問題があるにもかかわらず提出するというのは、自分たちで上場廃止にしてくださいと言っているものではないかなと思うんですが、その点どのように理解がちょっとできないので、分かりやすくご説明いただきたいと思うんですが。
はい、 基本的には現時点で分かっているものについては改善の対応をしたということでご理解いただきたいと思います。でまた新しいところが追加で調査しなきゃならんと、今まで出てきたところについては改善の対応措置をしているというふうにご理解いただいていただきたいと思います。
では確認書を、複数回にわたって提出するという形になってくるんですが、現時点で分かっている時点ことについて報告するということですので。
そうです。現時点では分かっているところについては対応しているというふうにご理解いただきたいと思いますが。
ということはこれからも追加的に当初に何か報告、確認に関する書類を提出されるということですか。明日以外です。明日以降。
先ほど申し上げましたようにある懸念が生じて調査に行っているので、そこで必ず問題が起きるということは想定していないわけですね。ですから今回の調査はその懸念があったときにそれを確かめに行くという動作なので難しいということでご理解いただきたいと思います。ですから今から最初からあることが問題があるということが分かっているわけではありません。
いや、言い方が正しいのか分からないですけど、とりあえずよく分からないけれど、まだ不透明な部分はあるけれども、ひとまず明日出しますということですね。
いや、不透明という意味がそのある、メールやなんかの分析の中でこれはフォローアップした方がいいねというフォローに行くわけで、そこに内部統制の問題が顕在化したかどうかは分からないわけですね。そう追っかけてみないと、調査しないとという意味です。で
まだよく分からないことがあるにもかかわらず明日まずは提出すると。
それはちょっと言葉が違うと思うんですよ。今まで他に懸念がないかというのを調べているわけですから、でここ懸念がありそうだというところを追っかけていくので、そこに必ずあるということは想定していないです。ですから今回の非常に難しい調査をさっきから何回も申し上げていますが、で財務数値に影響が今までのところ出ていない状態だと。で内部統制についてもですね、致命的な欠陥がそこで出てくるかどうかはその懸念があるという状態で今見に行っているということだけです。それはメール分析で出てきたことで内部統制に懸念があるという意味では言っているわけではありません。
津永社長が今何か冒頭マイクを取っていただいていたみたいなんですが、
これからのことはですね、このないことの証明をしようと、こういうふうにやっているわけですので、それ今までのあることの関することに関しては我々内部管理統制を改善してきたわけで、それの報告を確認書として明日提出させていただくと、こういう理解です。
2点目の質問をお伺いいたします。本日 の適時開示によりますと、2016年度第3四半期以外の期を含む、追加調査を行うことが必要と判断いたしましたということで、ごめんなさい、旧 CB&I ストーン&ウェブスター社にかかるということなんですけれども、これによって可燃度の決算が、修正される可能性というのは、あるんでしょうか。あるというふうに捉えてよろしいわけですか。いや、
それはまた同じ質問で、そこを見に行ってみないと分からないということですよね。データ分析で懸念があることがあったのでそこを見に行くわけで、それがまずプレッシャーがあるかどうかもまだ分かってないし、それからそれが決算数値に変わるかも分からないと。なんで分からないんだというと、今度の調査は財務数値 の監査じゃないからです。それはその統制の中のプレッシャーがあったかなかったかというやつから調べていくわけですから、そこが難しいところなので、また1ヶ月なんでいるんだというの皆さんのご質問全く理解できるんですが、今回の調査の難しさがそこであると思っています。
分かりました。まだはこれから調べるということだと思うんですけど、これから調べていく中で、2016年3月期の決算が実は債務超過だったということは、そのリスクはないというふうに捉えてよろしいですか。
今までの答えからいくと全く答えられないですよね、それについては。
というか、その可能性もあるということですか。
そういうふうにイエスノーで答える話じゃないと思いますね。ないという方が可能性高いというふうに言っておきましょう。じゃあ、
分かりました。ありがとうございます。
よろしいですか。すいません、では本日のご説明以上で終了させていただきます。